社協のホット便始まります。網走市社会福祉協議会の山西です。おはようございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。市民貢献人の渡辺です。よろしくお願いいたします。
この社協のホット便は毎月第1木曜日の9時から15分間職員が交代で番組をお送りしています。今回は青年貢献相談支援事業についてお話しさせていただきます。
改めておはようございます。
おはようございます。
青年貢献相談支援事業というものがあるんですね。
はい。
でこの事業はどんな事業なんでしょうか。
はい。青年貢献制度に関わる相談業務と支援を行っています。青年貢献制度は判断能力の衰えた高齢者の方や障害をお持ちの方の財産管理や心情保護についてお手伝いをする制度で、家庭裁判所から選任された青年貢献人、補佐人、補助人と呼ばれる方が貢献活動を行います。具体的にお話しすると、財産管理ではご本人の通帳をお預かりして必要な支払いを行ったり、草刈りや除雪などのご本人の持ち家の管理を行います。心情保護では施設入所の際の契約行為や介護保険の契約などをご本人に代わって行うことができます。
山西さんと渡辺さんはどのようなご関係なんですか。
渡辺さんは裁判所の審判で青年貢献人に選任され、今年の6月から市民貢献人として活動されています。私は社会福祉協議会の職員として市民貢献人の方々を支援する立場で、渡辺さんの貢献活動に協力させていただいているんです。
この市民貢献人というのは誰でもなれるものなんでしょうか。
市民貢献人になるには3年に一度開催される網走市市民貢献人養成研修を受講していただく必要があるんですね。
はい。
で研修を終了された後に市民貢献人として名簿の登録を行っていただいて、該当するケースがあれば推薦される仕組みになっているんです。
そうなんですね。その養成研修というのは今年はないんですか。
はい。昨年令和5年度に養成研修が行われましたので、次は令和8年度になる予定なんです。
はい。
で網走市では平成26年度、29年度、令和2年度、そして昨年度の4回市民貢献人養成研修を行っていますので、その修了者の方たちに市民貢献人名簿に登録していただいています。
はい。
でその中から年に 2,3 人くらいずつ市民貢献人が誕生していて、現在は13人の方が活動されています。
13人。では渡辺さんもこの養成研修を受けた方ということなのですね。
はい、そうです。私は昨 令和5年度の養成研修を受講しました。
はい。
それで終了してから名簿に登録させていただきました。
後見人になられてどんなご感想をお持ちですか。
そうですね、最初はまさかこんなに早く山西さんからご連絡いただけるとは思っていなかったので、
はい、
本当に驚きました。で私にできるかなっていう不安も多少ありました。
はい。
社協が全力でサポートしますので安心してくださいと私からお話をしました。
そうなんですね。実際に貢献活動をされてみて何か気づいたことや気をつけていることなどはありますか。
はい。対象となるご本人の気持ちを大切にするっていうことでしょうか。今私が担当させていただいている方は物忘れがちょっとひどくなって玄関の鍵をうまく開けられないとか、銀行での手続きがちょっと難しくなったりしている方なので、
はい、
お手伝いをさせていただいていることになるんですが、ご自分の意思をしっかりと持っておられる方なんですね。
うん。
で先日は期日前投票にも行ってきました。
あ、そうですか。
はい。ご自宅を訪問した時に選挙のチラシをこう広げて置いてあったんですね。
はい。
それを見て、あ、投票に行きますかって聞いたんですね。
投票はできたんですか。
はい、そうなんです。
渡辺さんは事前に期日前投票のスタッフに事情を説明して対応について確認しているんですね。 きめ細かな対応だなって感心しました。
本当ですね。その時は渡辺さんも選挙会場に一緒に入られたんですか？
あ、いえ、それがですね、後見人が付き添って入ることはできないんですね。
そうなんですね。
はい、そうなんです。で、付き添いは投票所の職員の方が全部対応してくださいました。
はい、
で、記入台のところで説明を受けて質問に答えてもらって、ご自分で記入をして投票箱に入れてっていうところまで全て終わるまでに30分以上40分近くもかかったでしょうか。
あ、40分近くもかかったんですね。
はい、
でもご本人の意思を尊重して大切な一票を投票できたこと、素晴らしいことですね。
そうですね。
そうなんです。あの、成年後見制度はご本人の権利を守るための制度なので、今回のエピソードは選挙権を行使できたという点で素晴らしいことだと思います。
本当ですね。ご本人と一緒に選挙を経験して渡辺さん、どんなお気持ちですか？
はい、終わった時は本当にご本人の持っている力がどれほど大きなものかっていうのを感じて胸が熱くなりました。
はい、
どんなに判断する力が低下していってもご本人の意思がある限り、その意思の表明を実現するための支援を続けていくっていうことがとても大切だと感じました。
そうですね。
で、もう一つは周囲の方たちのサポートについてなんですね。
はい、
で、その日も投票に出かける前にお家の方にヘルパーさんやケアマネージャーさんがサポートに入ってくださってまして、
はい、
その後投票所では複数の職員の方がご本人の意思を尊重してくださって、落ち着いて取り組めるように環境を整えてくださってました。
はい、
で、このことは本当に感謝しかないです。で、市民の皆さんのいろいろな場所でのサポートがあれば今回のような支援が継続できるんだなって感じましたし、私自身もとても多くのことを学んだ気がしています。
わあ、市民貢献人の皆さん、とっても頼もしいですね。
はい、皆さんとても丁寧に対応していただいてます。対象者の方と同じ市民という目線で様々な問題を解決しています。専門職の方とはまた違った目線で対象者の方を見守ってくださるので、とても感謝しています。
本当ですね。渡辺さん、今後の抱負何かありますか？
はい、私の支援している方がいつまでもご自身が望む限りご自宅で暮らせるようにお手伝いを続けたいと考えています。
はい、渡辺さん、貴重なお話ありがとうございました。それでは山西さんから何かお知らせがあると伺ってますよ。
はい、一つ目は、あの、今の市民貢献人さんとも関連してくるんですが、網走市権利擁護事業市民従事者フォローアップ研修会と日常生活のちょこっとお手伝い事業支え合いサポータースキルアップ講習会の合同開催として、就活を考えよう、豊かな暮らしにつながる人生のお片付けという研修のお知らせです。
はい、
開催日時は11月16日土曜日の午前10時から12時半を予定しています。
はい、
場所はエコーセンター2000の学習室 ABC を使って行います。就活や整理収納に興味のある方に参加していただきたいなと思っています。
はい、11月16日土曜日ということです。これ、お申し込みは必要なかったですか？
申し込みは必要で、あの、社協の方にお電話いただくか、はい、あと、あの、エコーセンターとか会場とかに申し込み用紙を備え付けてますので、はい、あの、その用紙に書いていただければと思います。
はい、では早めにお申し込みお願いいたします。はい、その他には何かありますか？
はい、次は生活支援体制整備事業からのお知らせです。
はい、
生活支援体制事業とは網走市から社会福祉協議会の委託事業で、年齢を重ねても住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を住民の皆様が主体となり作っていく取り組みを行っているんです。
はい、
で、様々な地域で話し合いをする中、町内会や老人クラブ、ボランティア団体と様々な分野で共通して挙げられる課題として、担い手不足、後継者不足、会員減少があります。で、この課題解決の糸口になればと、今回心を動かす魔法の言葉ペップトーク活用術と題して支え合いの地域づくり研修会を開催します。
ペップトーク聞いたことがありますよ。
あ、そうですか。ペップトークっていうのは相手を励ましたり鼓舞したり集中力を高めるために使われる前向きな言葉掛けの仕方で、WBC である有名なメジャーリーガーの方がチーム内でかけた言葉かけ、憧れるのはやめて 勝つことを目標にしましょうが代表的なものです。
大谷くんですね。
そうですね、
はい、
地域活動や市民活動だけでなくビジネス、教育、介護現場などで様々な場面でも活用されています。
はい、
興味がある方はご参加ください。開催日時は11月30日土曜日、10時から12時、9時半が受付開始となっています。場所ですがエコーセンター2000 2階の大会議室となります。参加は無料ですが事前の申し込みが必要となります。お問い合わせについては網走市社会福祉協議会43局2472番までご連絡ください。
はい、
続いてお話広場笑顔からのお知らせです。お話広場笑顔とは地域住民の集いの場として毎月第2・第4火曜日の11時から15時まで網走市総合福祉センターで開いています。子どもから大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など多くの方たちの交流の場として誰もが気軽に立ち寄れる場所となっています。
はい、
11月は12日と26日に開催をいたします。
はい、
12日は午前中11時からクリスマスツリーの片付けを行います。
楽しそうですね。
そうですね、はい、午後は、13時15分から健康体操とリクレーションを行います。運動が苦手な方でもできるような内容になっています。
はい、これねどなたでも参加できるということですので多くの皆さんにお越しいただきたいですね。
はい、そうですね、
はい、
26日は午前中11時から12時に引き続きクリスマスツリーの飾り付けを行って、はい、クリスマスツリーを完成させます。うん、で午後、13時15分からはフマネットを行います。楽しみながら解剖予防ができると考えています。
はい、
お話広場笑顔の参加は無料で出入りは自由です。寒くなると家から出づらくなりますが社会参加こそ健康づくりの第一歩ですのでぜひお友達お誘いの上お気軽にご参加ください。
はい、
お問い合わせにつきましては先ほどと同じ網走市社会福祉協議会 43-2472 番となっております。お電話お待ちしています。
そうですね、外に出ておしゃべりをするとそれだけでも元気になりますしね。
そうですよね。
さらにツリーの飾り付けやね、はい、運動もできるということですからね、
はい、楽しんでもらいたいと思います。
ね、本当ですね。はい、
で最後のお知らせです。
はい、
令和6年度家族介護者交流事業を11月16日土曜日10時から網走市総合福祉センターで開催します。
はい、
参加対象はご家族の介護に関わる方、介護の経験がある方、介護について関心がある方を対象としておりまして短い時間ではありますがリフレッシュしていただくことを目的として開催いたします。うん、今回は美幌在住のスマイルファクトリーレインボーバルーン小出純さんと小出美奈子さんをお招きしてバルーンショーを披露していただくほか、
はい、
変面師の純さんによる変面師ショーで楽しんでいただきます。
あ、この方たちどちらも知ってます。
あ、ご存知ですか。
はい、
また交流の時間も予定しています。で参加費は無料でお昼にお持ち帰りいただくお弁当付きとなっています。午前中のみの短い時間ですのでお気軽にご参加いただけると幸いです。
はい、
お申し込みお問い合わせは網走市社会福祉協議会総務課43-2472番までお願いいたします。
たくさんのイベントなどがありますね。
この時期いろんなイベントがあって、
はい、
職員も一生懸命頑張っております。
そうですね、網走市の大きなイベントではありませんけれども社協さんは大忙しの月になりそうですね。
そうですね、
はい、はい、寒くなってきますのでね体もね気をつけながらお過ごしいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは最後にリクエスト曲をおかけできますが今日は渡辺さんのリクエストですか。
はい、そうです、はい、お願いします。
はい、
ミュージカルなんですが、うん、レントというブロードウェイミュージカルの主題曲ではないんですけど、
はい、
これ映画化もされていてそれでトップにずっと流れるっていうか歌われる曲なんですね。
はい、
とてもちょっと実は歌詞もとてもいいんですけど、
はい、
ちょっとそこまでお話できないんですが、皆さんに聴いていただきたいなと思ってちょっと用意してきました。
はい、それではお聴きいただきましょう。ミュージカル